御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はサムエル記上の22章の1節から2節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。こうしてダビデはそのところを去り、アドラムのホラーナへ逃れた。彼の兄弟たちと父の家の者は皆これを聞き、そのところに下って彼のもとに来た。また虐げられている人々、負債のある人々、心に不満のある人々も皆彼のもとに集まってきて、彼はその長となった。おおよそ400人の人々が彼と共にあった。アメン。今日はこのところから人生のホラーなというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。前回ですね、ペテロを通してまたダビデの生涯を通して、失敗が失敗なのではなくて、失敗から何も学ぶことができないということこそが失敗なんだという話をさせていただきました。今日も引き続いてダビデの生涯を通して信仰という冒険への招待というテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思っております。前回もお話しした通りですね、ダビデの将来、未来というのは非常に輝かしいものでありました。イスラエルの王となる道をまっすぐに歩んでいるようにも見えました。たった一人の羊飼いが一生懸命その羊飼いという仕事を懸命に、また忠実に行っている、その姿を見て神様はダビデを選ばれました。もともと神様はダビデを選んでおられましたよ。世の生まれる前からダビデという人間を選んでおられました。そしてダビデの家系からイエス・キリスト、すなわちメシアが生まれるということが予言されていました。でもだからといって勝手にそのようになったわけではない。神に選ばれている人、神に召されている人はそのような人になるまで神は待たれるお方であります。自分は選ばれているから、決められているから勝手にそのようになるわけではない。もし選ばれていたとしても、もし決められていたとしても、ダビデが自分に与えられている仕事に対して不忠実で、また真剣じゃない、いつも手を抜いて、自分の羊が熊に食べられようと獅子に襲われようと、そんなこと知ったことじゃない。そのような人であるならば、神様はダビデが自分に与えられている仕事に対して忠実に生きることができるまで待たれるでしょう。ひょっとしたら途中で神の仲介が入るかもしれない。いずれにしてもダビデは非常に忠実な人でありました。ですから神の時に神はダビデを選ばれました、召し出されました。でも今日の本文にあるように、この時のダビデはまさに苦難の真っただ中にありましたよ。王様のサウルに仕えていたダビデが今は荒野で、またホラーナで生活をしなければならなかった。王宮にいた人が今はホラーナにいるということだけでも精神的には非常に苦しい状態であるのにもかかわらず、ダビデはさらに命まで狙われるという状況にいました。でも私たちは今日知っていただきたいんですけれど、人間は早かれ遅かれ誰でもです。私はそんなこと関係ないという人はいない。誰でもみんな一度はホラー穴に行かなくてはいけないんです。神様は必ず人生の中で一度は皆さんをホラー穴というところに導いておられるんです。アーメンないですよね。私たちの人生におけるホラー穴というのはですね、 私たちを支えるものが何にもない。助けてくれる人も誰もいない。励ます人も一切のものが失われたところ、それが洞穴ですよ。こんなところに自分から進んでいきたいという人はまずいないと思います。自分を助ける人がいない、助けるものもない、励ましてくれる人もいない、誰もいない、そんな状況になりたいという人は誰もいないでしょう。自分の人生の中で偉大なことを成し遂げようと志したけれど、そのようにならなかった。誰も行ったことのない場所に勇敢に行こうと決心したけれど、そのようにならなかった。あるいは今日お二人のように本当に幸せな家庭を築いていきたい、ただそれだけであったかもしれないけれど、そのようにならなかった。これ不幸せなメッセージじゃないですのでね、安心してくださいね。でも人生というのは、先週も語られましたけれど、思い通りにはいかない、それが人生ですよ。自分が計画している通りにはいかない、それが人生です。私たちはそのことを踏まえて自分の人生というものを歩んでいかなくてはいけないんですよ。自分の思うようにならなかった時にどうしようって言ってパニックになるのではなくて、人生は思うようにはいかないんですよということを前提に、じゃあどうすればいいんですかという計画を持たなくてはいけない、そのように思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちが描いている理想や想像、また未来に対してそのようにいかなかった、また大きな挫折をした、大きな失敗をした、その時その状況はまさにホラー穴であります。ひょっとしたらですね、自分が招いてしまったホラー穴かもしれない。いや、そうではなくて、自分の選択にはない、自分で選ぶことができないことであるのにもかかわらず、ホラー穴に追い込まれてしまったという人もいるかもしれないですよね。自分がしてしまった失敗ではなくて、自分に関わりのある、自分が置かれている環境の中で、生まれ育ったその状況の中で、ひょっとしたらホラー穴に行かざるを得ない状況に置かれている人もいるでしょう。でもいずれにしても、ホラー穴は先ほども語ったように計画をして入れる場所ではないんです。そうじゃないですか。皆さんの人生の中で、何年何月何日何歳の時に私はホラー穴に行くだろうという人なんていないんですよ。それはすなわち、何年何月何日何歳の時に私は大きな失敗をして失望して何もかも失うだろうということを予測しているということです。そんな人生を計画している人は誰もいないんですよ。人は好き好んでホラー穴に行くわけではない。自分の計画の中にホラー穴というものが存在しているということすら考えてはいない。でも私たちはホラー穴に一度は行かなくてはいけないんです。先ほどもお話しした通りですね、ホラー穴には助けてくれる人もいない、助けてくれるものも何にもない、それがホラー穴であります。でも最も辛いことは、助けてくれる人がいない、助けてくれるものがない、励ましてくれる人がいない、そういうことよりも、神様が自分に気づいておられないのではないだろうかと思うことが一番辛いです。自分が神様を見失うというだけではない。多くの場合、ホラー穴にいるとき私たちは神様を見失ってしまいます。ですから私たちはよく言うんですよ。神様、あなたは何をしているんですかって。私が今置かれている環境状況をどのように考えているんですか、あなたはどこにいるんですか、私たちはよく言うでしょう。神様からも見放されてしまっているのではないかという思い、 その思い以上に信仰生活の中でしんどい辛いことはないと思いますよ。神様が自分に対して抱いている将来とか未来、また約束を信じることができない。でもそれだけじゃない、神様までもが私たちに与えておられる計画とか約束を忘れておられるのではないだろうかという思い、そのような思い、疑い、不信仰、絶望のあるところ、それが人生のホラー穴であります。非常に辛いですよね。神様どこにいるんだろうか、神様は私に対する約束を忘れてしまったんだろうか、聖書の御言葉は本当だろうか、助けてくれる人もいない、こんな状況、こんな環境、まして神様あなたまで、という時、私たちはまさに真っ暗闇ですよ。でもそこに私たちは行かなくてはいけない。辛いですよね。私たちがたどり着くホラー穴というのはそういう場所であります。でも神様から見るならば、洞窟というのはそうではないんです。人間の目から見るならば、いや私たちの考えで見るならば、洞窟は避けて通りたい、行きたくない、逃げたい、そのように思うけれど、神様にとっての人生の洞窟は私たちを作り変えるために最も適している場所なんです。全ての支えとか助けが取り去られて神様しかいないということを知るときに、私たちは本当の意味で神様だけが完全なお方であり、神様だけで十分なんだということを知ることができるようになるんですよ。私たちはどうして神様だけを信頼することができないんでしょうか。私たちはどうして神様に頼ることができないんでしょうか。なぜならば神様以外に頼るものがあるからですよ。神様以外に信頼するものがあるからです。神様以外に慰めてくれる人がいるからです。神様以外に助けてくれるものがあるからですよ。だから神様にしかという生き方をすることができない。聖書の人々はどのように生きましたか。神様だけなんですよって。なぜですか。神様以外、彼らを助けてくれる者は誰もいなかった、何もなかった。私たちは思うでしょう、ああ彼らの信仰素晴らしいね、聖書に書かれている人々の信仰はすごいね、いや彼らは特別だから、彼らは選ばれてるから、彼らは聖書に書かれているから。そうじゃない、私たちと同じ人間です。一人のクリスチャンですよ。私たちは多くの選択肢を持ちすぎていて、神様だけという選択をすることができない。私たちが神様だけを見るときに、自分の不完全さ、未完全さ、おてますね、未完全、未完成、私たちの不完全さが嫌というほど身にしみるでしょう。きっとホラー穴にいるということは、自分がしでかした失敗かもしれない。そんな時、自分がしでかした失敗さのゆえに、はあ自分はなんでと思うでしょう。でもそんな時に、神様だけが完全なお方であり、神様だけがパーフェクトなお方なんだということを気づくときに、本当の意味で自分はこれでいいんだと思うことができるんです。不完全で未完全な私たちを通して、神様の完全さが現れることが神様の御心なんです。私たちが完璧になることではない、いや完璧にはなれない、人間ですから欠点もあるでしょう、嫌なとこもあるでしょう、人から見たらあの人なんでと思うこともあるでしょう。でもそのような人を通して、完全な神様の力が表されるということを心から感謝したいと思います。だからパウロは言ったんですよ、私が弱い時にこそ私は強いんだって。自分自身が弱い時ほど 神様の完全さが表されていくということを心から感謝したいと思います。その時私たちは本当の意味で自分の弱さというものから解放されるということを知らなくてはいけない。私たちはよく自分の欠点に悩みますよ。はあ、自分はなんでこんな性格なんだろう、こんな悪いとこがあって、もうあんたはなんでってよく言われて、ああでもないこうでもないっていろんなこと言われて、なんで自分で自分の性格が嫌で、自分で自分の考えが嫌で、自分で自分の思考回路が嫌で、もうそんなことを何年何十年言い続けてきたんですか。でも私たちはそんな私たちだけれど、神様は選んで神の子にしてくださったんです。そんな私たちだけれど、神様は私たちを選んで神の栄光が表されるように皆さんは召されているんです。だから私たちのすることは、自分の性格は何でとか、自分はどうしてとか、そういうことに時間を費やすんだったら、こんな私だけれど、この私を通して神様の栄光を表してください。そのように願うことの方が有益ではないかなと思うんですけれど、雨でしょうか。もちろん神様は私たちに強くありなさいということを願っておられます。聖書はそのように語られています。強くまた大きくありなさいと語られていますよ。でもそれは私たちの努力や頑張りだけで強くなりなさいと言っておられるわけではないんです。このようにメッセージすると、じゃあ自分は何にもしない、何にもしなくて神様あなたに委ねますと言うんです。クリスチャンの最もよく使う最も便利な言葉、神様あなたの御心のままに、まあ、こう言ったらね、この教会御心っていうこと言いにくくなるんですけど、私それ否定してるわけではないんですよ。神様御心大事です。でも私たちはよく言うんです、神様あなたの御心のままにと言いながら何もしない。私たちは自分自身も最善を尽くさなければならない。そして最善を尽くすものを通して神は最善の働きを成してくださるお方であるということを心から感謝します。その人の人生です。その人の生き方です。その人の歩みです。皆さんの人生は皆さんと神様のものです。だから皆さんが本当に助けを求めなければならない、皆さんが本当に一緒に歩まなければならないのは誰かでもない神様です。神様と皆さんですよ。私たちは自分で最善を尽くさなければならない。でももっと大事なことは主にあってということです。聖書は語っています。主にあって強くなりなさいよって、主にあってあなた方は喜びなさいって、主にあって互いに愛し合いなさい、主にあって固く立ちなさいと聖書は教えているんです。自分一人で強くなろうと思っても無理なんです。主にあってって何ですか。すなわち御言葉によってという意味ですよ。御言葉によって強くなりなさい、御言葉によって喜びなさい、御言葉によって固く立ちなさい。それが神が求めておられることです。でも私たちは、いや環境が良くなったら喜ぶでしょう、いやいろんな問題が解決されたら固く立つことができるでしょう。神様が求めておられるのはそうではない。私たちは御言葉にあって強いものにならなくてはいけない、そのように思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちの人生の中でホラー穴は最悪の状態を意味しています。でも神様にとっては最良の場所であります。ホラー穴は神様と出会う場所ですよ。出会う場所です。神様は洞窟の中でさえ最善の働きをしてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。でも多くの人は洞窟に入ろうとしない。 誰がどう見ても今あなた洞窟でしょと思っていても、本人はいやいや大丈夫大丈夫大丈夫と言って入ろうとしない。いや本当に大丈夫だと思っているならばそれはそれでいいですよ。でも本当は分かっているのに、本当はもうそろそろ向き合わなくてはいけないんじゃないんですかという状況に置かれているのに、本当はホラー穴に足を踏み入れなくてはいけないんじゃないんですかというような環境や状況に置かれているのに、私たちはホラー穴に入ることを避けているということが多くあるのではないかなと思います。失敗をした時、そこはホラー穴だという話をしました。労力を費やした分だけそのホラー穴は深くて暗いです。頑張って頑張って頑張った分だけ失敗したらその痛手は大きいですよ。その失望は大きいです。暗闇は深いです。でも私たちは洞窟で一体何を見るんでしょうか。ある人は真っ暗闇の洞窟の中で自己憐憫になるかもしれない。なんでどうしてこんな環境こんな状況、私だけ、他の人は頑張ってなんとかかんとか。またある人は自己卑下、どうせ私は、どうせ僕は、どうせなんとか、そう言いながらそのホラー穴の中でさらに深みにはまっていく人もいるでしょう。でも私たちが本当に見なくてはいけないもの、それは神様です。イエス様だけが穴が深ければ深いほど、暗ければ暗いほど光となってくださるお方であるということを知らなくてはいけないと思いますよ。私は世の光だと言われたイエス様をその暗闇の中で見なくてはいけないんです。主はどんな暗闇の中であっても輝いてくださるお方であるということを忘れないでいただきたいと思います。ダビデはホラー穴がどういうところかということを経験した人です。それは実際的にホラー穴に住んだということもあるでしょう。今日の御言葉の中にあるようにアドラムのホラー穴に彼は住んでいました。そして霊的にもホラー穴がどういうところかということを彼は経験しました。ダビデは約10年間ぐらいアラノで逃亡生活をしていたと言われています。人間的に見るならばダビデに対する神様の約束はもはやなされないのではないだろうかと思うような状況ですよ。皆さん一言で10年と言いますけれど長いですよ。皆さん10年経ったら何歳ですか？言えない。それくらい10年は長いと思いますよ。それくらい彼は長い間サウルの手から逃げ回っていました。でもそんな時に神様はダビデに人々を使わされました。今日の聖書を見ると神様によって使わされた人々はあんまり善と有望な人たちではないように見える。そんな人たちが送られました。しかも400人です。聖書を見るとこのように書かれています。また虐げられている人々、負債のある人々、心に不満のある人々がダビデのもとに来たと語られています。ダビデはそのような400人の人たちの長になりました。ダビデのもとにいる人々たちは虐げられている人々、負債のある人々、不満のある人々が400人集まったらどうなりますか？大概ですよ、じゃないですか。こっち行ったら不満を言い、こっち行ったら借金のこと、こっち行ったらいじめられていること、私こんなことをされて、こっちは文句言ってる、こっちは借金どうしようか、そんな人が400人もいたら、そのリーダーになったら誰と話しても不満、誰と話しても文句、誰と話しても借金、そんな人々の リーダーになりたいと思いますか？皆さん、なりたくないと思うでしょう。私たちは時々神様の考えが理解できない。ダビデはどこにいましたか？ホラーナにいたんです。何回も言っています。ホラーナって何ですか？助ける人もいない、何もない、全てが失われたところ。そのところで神様が、いや、人を送られた、しかも400人も、うわ、ハレルヤ、感謝です。蓋開けてみたら文句言う人、負債のある人、教えてあげられている人、なんで？もし皆さんがダビデだったら、いやいやいや、自分のことだけで精一杯な時に400人もこんな人送られて、どうするんですか？とならないですかね？私だけですか？みんなそんな寛容ですか？割と、割といい感じですかね？いやいや、私一人やから、負債ある人、ああもうウェルカムやね、ああ問題ある人全然いいよ、一人よりマシやから、いやいや一人の方がマシでしょうと私はそう思います。そう思いますよ。いや、神様が送られるんだったら、もっとダビデを助けてくれるような人、右腕になるような人、もっと賢い人、力のある人を送った方がいいんじゃないんですかと私たちは考えます。でも神様が送られたのはそういう人々でした。神様のなさることは私たちにはわからない。サムエル記の30章にはですね、彼らは集まって一つのところで町を築いて生活をしていたということが書かれています。でも敵がそのところを襲ってきて、彼らの村を焼き払って妻や子供を全部捕虜として連れて行ったと聖書の中で語られています。その話を聞いたダビデは自分の村に帰って、その町にいたはずの400人の人たちの妻や子供たち全てがいなくなっているのを見て、ダビデは民と一緒に声を上げて泣いたと語られています。聖書はそれだけではない、ついには泣く力さえも失ったと語られていますよ。私たちは自分にとってさほど有益ではないという人々のために泣くことができるでしょうか？いや、さほど有益というわけではない。ひょっとしたら自分にとって重荷なんですよ、自分にとって負担なんですよ、この人たちさえいなければと思うような人たちのために、皆さんは泣くことができますか？いや、泣くだけではない、ついには泣く力さえも失うほどに皆さんは泣いたことがありますか？でもダビデは泣く力もなくなるほどに泣いたんです。私たちのうちにも涙が残っていないというぐらい、私たちは泣いたことがあるでしょうか？いや、自分のためじゃない、その人たちのために、自分にとって有益だと思えない人々のために、そこまで涙をしたことがあるんですか？私も含めてですよ。役に立たないと思われる人々のために。でもダビデはそのような涙を知っている人でした。そのような涙を流せる人でしたよ。自分の親のために涙を流すことはできるでしょう。自分の子供のために、自分の家族のために、自分の愛する人々のために涙を流すことはできるでしょう。でも自分にとって役に立たない、自分にとって有益ではないと、いや、自分と何の関わりもないという人々のために皆さんは涙を流すことができるんですか？いや、私たちは自分のためには泣くことはできるでしょう。でも人のためにどれくらい涙を流すことができるんですか？ダビデは泣く力もなくなるほどに一緒に泣ける人でした。だから彼はイスラエルの王になることができたんですよ。彼が 力があるからとか、彼が能力があるからとか、彼が神の霊に満ちていたからとか、そういうことではなくて、彼は泣く者と共に泣くことができる人でした。だから彼はイスラエルの王になることができたんです。どんな人々であったとしてもリーダーになることができたんです。ダビデはそういう人だったからですよ。これはイエス様の姿です。ダビデはイエス様の雛形ですよ。聖書の中でイエス様も涙を流された場面が記録されています。死んだラザロを目の前にして、マリアと彼女と一緒にいた人々が嘆き悲しんでいるその姿を見て、イエス様は涙を流されたと聖書の中で記録されています。イエス様は滅びゆくエルサレムを見て、ああ、エルサレム、エルサレム、私はあなた方を集めようとしたけれど、どうしてあなた方は私のもとに来なかったのか。イエス様は涙を流されました。飼うもののない羊のようにさまよっている人々を見て、イエス様は涙を流されました。それがイエス様です。私たちは自分のために涙を流すことはできるでしょう。愛する家族のために涙を流すことはできるでしょう。でも通り過ぎていく人々のために、滅びゆく霊と魂のために、どれくらい祈っているんですか。どれくらい涙を流しているんですか。涙が尽きるほどに、どれくらい洞穴で何を学ぶんですか。暗闇から深い穴の中から何を学ぶんですか。私たちはそこで神様を学ぶんですよ。そこで神様の心を学ぶんです。人の愛はいつか終わってしまいます。でも神の愛は永遠に続いていくんです。ゲセマネの園でイエス様は深い悲しみの中で祈られました。十字架の上で最も苦しい時、イエス様は祈られました。我が神、我が神と祈られましたよ。どうしてゲッセマネの園でこの杯を飲まないようにしてくださいと言ったその問いかけに対しても答えようとしない神様に対して、どうして我が神、我が神ということができるんですが、我が神って何ですか。私の神様です。あなたは私の神様です。どんな状況であっても、どんな環境であっても、どんな暗闇の中にあっても、あなたは私の神様です。それが我が神、我が神じゃないんですか。イエス様は十字架の上で最も人生で苦しみの中にある時、我が神、我が神と言われました。私たちは洞窟の中で、あなたは私の神様ですということを告白することを学ばなくてはいけない。その時本当の意味で私たちは変えられていくんです。光の中で全てがうまくいっているその時に、私たちは神様、あなたは素晴らしい、あなたに感謝します、あなたに従います、誰でも言うことできるでしょう。いや、そんな時でさえも従うことができない人もいるかもしれないけれど、どうしてですかと思うその時だからこそ、それでも私はあなたを神として崇めますよ、そういう時に私たちの信仰は本当の意味で変えられていくのではないかなと思います。不満を言いたい時に不満を言うことは簡単です。でもそれを神様に向ける時に、私たちは本当の意味でクリスチャンになることができるんじゃないんですか。私たちはあんまりにも応急処置的に信仰生活を歩んできてしまったのかもしれない。 本当はその出来事に対して真剣に取り組まなければいけなかったのに、神の御心のままにあなたに委ねます、主が何とかしてくださるだろう、私には関係ない、何とかかんとか、そう言いながら、神様が求めておられるのは根本的な治療です。私たちの信仰を根底から覆すような神との出会いです。神を知ることです。だから聖書は教えているんです、神を知ろうって、主を知ることを切に求めなさいよって。私たちが求めなければならないことは何ですか？富ですか？名誉ですか？問題を解決することですか？そうじゃない、神様を知ることです。皆さんの答えはそこにあります。神を知ることの中に皆さんの求めは全部あります。ダビデが詩編の中で語っているように、神様どうか私の心を探ってください、心の奥深いところまで探ってください、その祈りが今日私たちの祈りとなるようにと心から願います。うわ辛じゃない、見せかけじゃない、ハレルヤ私はクリスチャン、あそんな歌ありましたね、ハレルヤ感謝します、あ今日も私は感謝です、あ今日も幸せです、心の中はこんななってるのに、いいクリスチャンのふり、御言葉を知ってるふり、御言葉に従ってるふり、信仰のあるふり、だから祈ってください、神様私の心を探ってくださいって、私の中に傷ついた心があるかないか、どうか探ってください。あそこで言われている傷ついた心というのは、私が傷があります、過去にこんな傷がこんな傷が、そんな意味じゃない、神様に喜ばれない思いがあるかないかを調べてくださいという意味です。根本的な治療です。今日この祈りが皆さんの祈りとなるようにと心から願います。アーメンでしょうか。一言祈りたいと思います。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日このようにして献辞式を捧げ、また神の御前に御言葉を心からありがとうございます。主よ、どうか私たちがあなたの御前に上っ面ではない、根本的に心を探っていただく、暗闇の中にあってもホラー穴の中にあっても、あなたは私の神ですと心から告白することのできる、そのような信仰を持つことができるように、主が豊かに祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名に感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アメン。